時刻が10時13分を回りました。ここでゲストコーナーに入らせていただきます。オープニングでご紹介をいたしましたように、今日は東舞鶴高等学校から副校長でいらっしゃいます中道先生にお越しをいただいております。先生こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いをいたします。
こちらこそ
ありがとうございます。この週末に行われます東高のイベントについて今日はちょっとご紹介をしていただきたいと思ってお越しいただきました。早速ですが先生、ご紹介をいただけますでしょうか。
はい。東舞鶴高等学校では12月17日今週の土曜日朝10時から夕方4時まで舞鶴赤レンガ4号棟で第7回東高展を開催する予定にしております。
あ、先生もう第7回になるんですか。
あ、そうなんです。
そうですか。具体的な内容についてお話しいただけますでしょうか。
はい。大きく分けると2つの内容がございます。1つ目の内容なんですけれども、まあ、これは通常 の、まあ、高校の、展覧会と一緒なんですけれども、まあ、美術部とか書道部といったような本校の、文化系の部活動の作品展示、あるいは吹奏楽部の演奏、その他書道とか華道の、パフォーマンスというか、まあ、実演ですね、これを、披露するというそういうものです。
なるほど。作品展示というのは、まあ今ちょっとこのパンフレットを見させていただきますと、美術部とか書道部さんとか、こういったものの、まあ、展示だと思うんですが、
はい、
このパフォーマンスというふうに今おっしゃったんですけども、はい、このパフォーマンスというのはどういったことをされるんでしょうか。
今回は書道パフォーマンスと華道パフォーマンスという2つのパフォーマンスをさせていただきます。で、書道パフォーマンスにつきましては、まあ音楽に合わせて実際に書道部員が、大きな紙に、書を書くといった、取り組みです。で、今回BGM として、大ヒット上映中の映画君の名はの主題歌スパークルを、背景に書を書くということにしております。
ああ、そうですか。
はい。
まあ、書道と言いますとね、私らのイメージだとこう、まあ、机に座ってですね、こう背筋を伸ばして筆でこう書くというイメージがあるんですが、今おっしゃいましたんですとパフォーマンスですから音楽に合わせて、
はい、
ということはたまに最近こう目にするんですが、例えば大きなそういう半紙か何かにそういう書かれるということなんでしょうか。
そうですね。畳何枚分かぐらいの大きさになるかと思うんですけれども、大きな紙に書道部員がその上に乗りまして書を書くと。
で、
はい、人数も、そうですね、まあ、10名ぐらいでしょうかね、乗って書くというふうな、非常に見ていて、ワクワクとするようなそういうパフォーマンスです。
ああ、そうですか。
はい。
じゃあ筆もかなり大きいんでしょうね。
そうですね。はい。はい。
もう書かれる字なんか決まってるんですか。そんなことはないですか。
は
い、
それは当日お越しいただいたら分かっていただけると思います。
分かりました。はい。だこれも4号棟でされるということですから、
はい、
あそこステージがありますよね。
そうです。
まあ、そんな大きくはないと思うんですが、
はい、
そこでじゃあ半紙大きな置かれて、
はい、
書道部の部員さんが何人かで一つの字を書かれるということなんですね。
はい。
ああ、そうですか。
巨大な半紙というと小さいイメージなんですが、巨大な紙です。
はい、巨大な紙です、
はい、巨大なキャンバスと言ったらいいんでしょうかね。
あ、は
い、
そうですか。
はい、
わかりました。じゃあそれが生で見れるということですね。
はい。それからすいません、華道パフォーマンスは、まあほぼ同じなんですけれども、はい、華道と言いますと、まあ、作品が静かに置いてあるといったイメージなんですけれども、はいはいはい、この華道パフォーマンスというのはこれもまた BGM に合わせて実際に花を生けていくという、それをご覧いただくというふうなパフォーマンスになっております。
あ、そうですか。
はい。
じゃあこれも本来なら生きてある花が皆さんでこう見るという感じなんですが、
はいはい、
まあ、実際に皆さんの前でじゃあ生けていくというわけですね。
あ、そうなんです。
あ、それもなかなか大変ですね。
はい。まあ、大変ユニークな取り組みなんで、
う
ん、これも大変、
ね、
楽しんでいただけるんではないかと思います。
あ、そうですか。楽しいですね。あ、そうですか。じゃあこれは何人かの生徒さんが、まあ、はい、いろんな作品をお作りになるということでいいんでしょうかね。
そうですね。一つの作品を作ることになるかと思うんですけれども、最後には本校校長が最後の一輪を刺して、はい、完成という運びとなります。
そうです か、はい、あ、そうですか。校長先生が最後に、
はい、
あ、それで生きるか死ぬか、
あ、そうですね、
作品が決まるかもしれませんですね。
はい、
あ、じゃあ校長先生も大役だな、それは大変でございます。そうですか。 プライベートなことで申し訳ないんですが、校長先生私の同級生なんですよ。
ああそうですか。
そうなんですよ、もう中学校からね一緒だったんですけどもね。そうですか。じゃあ彼大変だな、茶道の心得、茶道じゃないわ、その華道の心得があるんでしょうかね、彼にね。どうでしょうかね。
おそらく胸、はい、の内に秘めていらっしゃるんだと思います。そうですか、
はい、じゃあ期待しております。はい、あとちょっと今この、プログラムですか、これを私今見させていただいてるんですが、はい、書道パフォーマンスとか華道パフォーマンスが終わりましたら、その後で午後にですね、吹奏楽部の演奏と書いてありますが、これが書道部との共演とありますが、これはどういったことなんでしょうか。
はい、先ほどの書道パフォーマンスはこれはまあ録音された音楽を流して、いくわけですけれども、こちらの方はですね、まあ、吹奏楽部が生演奏をする中で、書道部員がまた書を書くという形になります。
はい、そうですか。
もう生と生です。
あ、これもまた面白いですね。
はい、
なかなかこういうシンクロというのが思いつかないですから、やっぱり最近の高校生さんはいろいろなことお考えになるわけですね。
はい、ありがとうございます。
わかりました。ですね、先生、その後ですね、
はい、
その吹奏楽部との書道部との教員が終わりました後で、はい、引き上げのですね、はい、DVD の上映とあるんですが、
はい、
これは一体どういうことなんでしょうか。
あ、はい、こちらの方が、まあ、2つ目の内容になるんですけれども、本校では、まあ、昨年度から、引き上げに関する取り組みをいろいろと行っておりまして、まあ、その一環として、シベリアから、まあ、引き上げてきたクロという犬がいるんですけれども、そちらの方のお話を紙芝居に仕立てまして、
はい、
こちらの方を、まあ、これまで何度か、上映をさせていただいておりました。で、今回ですね、今年度は、それを、まあ、DVD 化しまして、それを、まあ、いろんなところにお配りして、いろんな方に見ていただいて引き上げのことを伝えていこうということで、今回また上映をさせていただくことにしております。
そういうことですか。
はい、
はい、英語朗読ともありますね。
あ、そうなんです。つい先日というか10月の15日だったかと思うんですけれども、ユネスコの世界記憶遺産登録の1周年記念式典が舞鶴市の方でありましたが、
はい、
その場で、この本校の ESS 部がですね、この先ほどの紙芝居の英語版を朗読をして初披露をさせていただきました。今回はですから、まあ、2度目の披露となります。
なるほど、
はい、
分かりました。ちょっと備考欄にですね、この上映されます DVD ですね、
はい、
これがですねシベリアからやってきた黒という DVD なんですが、はい、これが希望者に新定と書いてあるんですが、
はい、
これは、
あ、はい、はい、先着50名様限定なんですけれども、
はい、
上映させていただいたし、DVD をですね、差し上げますので。
そうですか、
はい、
はいはい、分かりました。じゃあお越しになった方は、まあ、先着50名ですがこの DVD がいただけるということですね。
はい、
分かりました。先生、ちょっと余談なんですけど、
はい、
私このシベリアから来た黒なんですが、前もってちょっと実は DVD お借りいたしまして、
はい、
見させていただきました。
ありがとうございます。
非常によくできた DVD で感心をしたんですが、それを見ながらですね、本当にちょっと余談なんですが、実は私大きな勘違いをしてたことをちょっと思ったんです、思い出しましてね。
あ、そうですか。
実はこの黒という犬の物語なんですが、このシベリアから来た黒と実は私南極大陸で置き去りにされた黒って犬ありましたでしょ。太郎やったかな、はい、あれはあの時、あ、二郎と太郎か、あれは、あの犬とちょっと私頭の中でごっちゃになってて。
あ、そうですか。
なんか舞鶴へで犬がその飼われたというのが、
はい、
南極大陸の南極船の人たちが連れて帰ってきたというのと、
はい、
なんか勘違いをしてましてね。でこの DVD 見て、
はい、
あ、舞鶴に来て舞鶴で飼われていたのはシベリアから帰ってきた黒なんだということが初めてそこで分かったんですよ。あ、そうでしたか。
はい、
だから間違ったちょっと認識でおったもので、はい、もしそういうふうに間違って、私と同じようにですね、
はい、
間違っておられる方がもしいましたらね、
はい、
この黒という舞鶴で 育てられた、その後ですね、飼われたのはこのシベリアから帰ってきた黒だということなんですよね。
はい、そうです。そうですね、非常にあの心温まる物語ですので、ぜひ、はい、あの見ていただければと思っております。
分かりました。実はこの黒なんですが、私あの、まあ、東舞鶴に住んでるんですが、はい、実は私とこの自宅の近所の方のところで飼われていたそうです。
あ、そうですか。
同じ町内だったそうです。
あ、そうですか。
はい、後で分かってびっくりしたんですが、
あのあるお寺にあのお墓があるというふうにはあの聞いているんですけれども、はい、
なんか飼われてたのはね、私の本当の近くの方やったんですよ。
あ、それは奇遇ですね、は
い。びっくりしましてね。はい、まあ、あの今からそうですね、戦争が終わったのが昭和あれ20年ですよね、
はい、まあ、戦後70年が昨年でしたので、
そうですね、
はい、
ですから私が昭和31年生まれなんですが、もうほんの10年ぐらい前にまではそういう戦争があったということでね、驚くんですが、その後もこういう引き上げに関しての、引き上げ事業がその後何年も続いてたという、はい、そういう事実ですよね、
はい、
ですからそういった中でこのそうそう遠くない私の自身にとっても話だったので、ちょっとこう感慨深げに見てはおったんですけども。
ああ、そうでしたか。
で、まあ、そういうことで舞鶴が引き上げというそういう一つの歴史のですね、大きな場所になっているということを、
はい、
今の若いこの高校生の子たちが取り上げて、こういう DVD を作ってですね、またあのこういう上演をするということに大きな意義があると思ってですね、大変あの感心をしたというか、感服をいたしましてですね、はい、しました。
ありがとうございます、
はい、その後なんですが、
はい、
プログラムに行きますと、次は2時からですね、白川日誌、これの朗読とありますが、これはどういった内容でしょうか。はい、
あのご存知の通り、あのユネスコの世界記憶遺産に登録されました、まあ、舞鶴引き上げ記念館さんの収蔵品の中の一つに白樺日誌というのがありまして、これはあのシベリアに送るされていた方々が、まあ、思いを白樺の川にですね、書き綴ったという、それなんですけれども、それを、本校の放送メディア部が、まあ、あの何編か選びまして、それを朗読させていただくというふうな形になります。
あ、なるほどね、いろいろ盛りだくさんに計画されてますですね。あ、はい、そうですか。あのちょっと話が前後して申し訳ないんですが、この作品展示の中にですね、
はい、
まあ、美術部とか書道部は分かるんですが、
はい、
将棋部、
はい、
これは作品展示というのはどういうことなんでしょうか。
あ、すいません、あのこの将棋部はこれは実はですね、あのその場でこう対局をしていただけるということで、あの本校の将棋部の部員たちがおりますので、
はい、
ぜひですね、あの挑戦していただいてあの一緒に楽しんでいただければということです。
行かれた方がこの将棋部の生徒さんと対戦ができるということ、
はいはい、あ、そういうことです。
そういうことですか、はい、分かりました。やっと写真部、これもありますね、
はい、
SF 部というのはどういった部でしたっけ。
はい、あの SF と言いますと普通はあの空想科学小説のことを思い浮かべられると思うんですけれども、
はい、
実はちょっとこれ、誰に聞いても何の略かわからないといったことがありまして、はい、まあ、実際の活動はですね、あのアニメなんかを描いたりとかイラスト描いたりとか、そういったことを、まあ、活動として行っているというふうなことです。
わかりました、はい、じゃあそういった方の部の展示もあるということですね。わかりました。あとですね、黒板アートの実演というのもありますね。
はい、
これは
これもあの最近時々テレビで目にすることがあるんですけれども、まあ、黒板にチョークを使ってですね絵を描くという、はい、そういうようなことです、はい、これは今回あの本校の美術部が、まあ、実演をさせていただくということになっております。
ありますね、最近あの生徒さんがいない間に黒板に、ね、いろんな絵を描いて、はい、で、はい、通学してきた生徒さんがびっくりするというような、はい、ああいうのテレビで見たことがありますが、ああいったやつでしょうね。
そうです、
わかりました。それから、おもてなしのお茶もあるんですか。
はい、そうです。あのこちらもですね、あの先着100名様に、おもてなしで、まあ、定茶を、提供するという予定にしております。ただしですね、まあ10時30分から開始なんですが、まあ、先着100名様ということで、すぐになくなってしまいますの です、ね、ぜひお急ぎいただければというふうに思います。
わかりました、はいはい、いろいろ盛りだくさんにですね、今度行われますので、ぜひですね皆さん12月の17日土曜日朝10時から夕方6時まで、あ、ごめんなさい、4時までですね、赤レンガ、舞鶴赤レンガの4号棟で行われるということですので、ぜひ皆さん足をお運びいただきたいと思います。先生、天候の方がですね 週末の天気予報ちょっと見とったんですが、土曜日は曇りですね、
はい、
まあ、雪が積もることはないかと思いますので、はい、まあ、屋内ではありますが、雪が降るとね、皆さん足がやっぱり遠のきますので、
あ、
は
い、そうですね、
まあ、曇りですからね、
まあ、雪の降った赤レンガというのはまた独特の風情がありますので、そういったのを含めまして、はい、ご来場いただければと思います。
それこそこのシベリアからのですね、 DVD にはこう雰囲気がいいかもしれませんですけどね、はい、まあ、ほんでも曇りということで雨が降らないことをお祈りしております。はい、先生、今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご成功お祈りしております。
ありがとうございました。